ドッグスタイリスト DJ K のワンボイス犬ラジオ。京都市のペットアロマサロンモンプチーシュシュの代表である私ドッグスタイリスト DJ K が、以前は飼い主さんにとってただお手入れをするだけの存在だった犬の美容師トリマーさんが、今ではワンちゃんの食事やしつけの相談を受ける一番身近な存在になったことから、生活そのものをスタイリングする、そうドッグスタイリストという呼び名を広めるべく、プロの目線でワンちゃんにまつわる話はもちろん、ワンちゃんに関連したお仕事やお役立ちアイテムのご紹介をする、より良いドッグライフを提案する30分番組でございます。はい、改めましてこんにちは、ドッグスタイリスト DJ K でございます。先日ですね、うちモフオというですね、ブラウンのプードルを飼っております。そして家にはきなこという老犬と、かわいこちゃんというパーティーカラーのプードルと、おさげちゃんというシーズ、まあ計4頭いるわけでございまして、この4頭を連れてですね、ドッグランに行ってきました。京都の高尾にね、ある、なんと車でしか行けないし、車で行ったら入場料が1200円もかかってしまうというね、なかなかドッグラン自体は無料なのですが、でそこがですね、まあ、非常に広大な敷地で、広大な敷地、まあ大自然の中みたいな感じの山の中なんでね、バーベキューするところがあったりっていう中で、ドッグラン2面あって、まあ、ご自由に使ってくださいみたいなところがあるんですよ。でそこでまあ走らせたわけなんですけれども、これがね、いや本当楽しそうだった。めちゃくちゃ楽しそうで、で、まあ、追っかけたりとか、で、他のワンちゃんもいらっしゃったので、ちょっと心配だなと思いながら、ずっと見ながらはいたんですけど、ちゃんとうまく遊ぶことができて、まあ、追っかけ回してみたいな。で、あまりにもちょっと乗っかったりとかすると、ちょっとダメダメダメみたいな感じで仲裁に入ったりはしましたが、すごくね、楽しそうで、いや、やっぱり、こう、家庭でずっと飼っていて、散歩だけだと、なかなか体力って消耗しきらんのだなということをね、強く感じました。するとですね、やっぱりお家に帰るとめっちゃご飯食べます。特にモフオくん、僕の飼っているモフオくんはですね、めちゃくちゃ偏食なわけなんですよ。そんなモフオくんがペロリとご飯を食べて、ご飯食べたなと思ったら爆睡、もうずっと寝てました。でワンちゃんもそうなんだけど、今男の子の子供がね、僕の2歳と3歳といるのですが、ここも一緒なんですよね。めちゃくちゃ遊んで、でもう昼寝もちょっとしかさせないで、なんだ朝から連れ回して、でちょっと昼寝させて、で昼からもちょっと自転車とか乗らせて、で夜は一緒にお風呂屋さん行ってってなったら、もう本当に早い時間にぐっすり寝るんですよね。だから人間もワンちゃんも運動ってすごく大事なんだなっていうことを痛感したという話でございまして、でなかなかね、飼い主様からご相談を受けます。すごく偏食でご飯を食べないんだけどとか、でこの子は同じものをずっとあげてると食べなくなるのとか、これ多分ね、運動するといいと思います。でその運動が足りてくるともうお腹減りますから、人と一緒でございます。なのでこの運動というのをね、どこか、もう本当にお忙しい毎日ではあると思うのですが、どこかで入れてあげると、より良いワンちゃんとの暮らしになるのではないかなと、ドッグスタイリスト DJ K は思います。ワンボイス犬ラジオは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。改めましてこんにちは、土曜日1時からワンボイス犬ラジオをお届けしておりますドッグスタイリスト DJ K でございます。本日はですね、クラウドファンディングにチャレンジしていたドッグスタイリスト DJ K 振り返りということで、いや見事に達成しましたね。いや本当、もうなかなか最後の方はね、どうなるかと思って追い上げがなかなかすごかったですね。というように達成しているイメージでして、 今現在2月ですよ。2月、この収録をしているのはね。だけど放送が3月の後半だから、これ終わってんのよ、クラウドファンディングの期間がね。なのでクラウドファンディングがこううまくいったよというイメージのもとですね、お話をしていたいなと思いまして、達成したてでございます。いや、このクラウドファンディングね、どんなことをチャレンジしていたの、ドッグスタイルと DJK ね、そんなことを知らない方ももしかしたらいらっしゃるのかもしれない。なので、まあ、お話しさせていただきますと、私ワンちゃんのお手入れ講師をですね、ずっとモンプチシュシュのお店の時からスタートして、でそれがオフ会でさせてもらって、ですごく喜んでいただけるというこう感触というか体験をしたので、もっと広げていきたいなということもあり、京都の新聞社の中でカルチャークラブというスクールの講師をして、でそこでまあ伝えていたんですよ。しかしなかなかね、やっぱりこのカルチャークラブスクールの種類がですね、200種類ぐらいありまして、で3ヶ月で一つのクールになるわけでございましてね。すると告知がですね、1回か2回ぐらいしかその週に入る新聞にないわけですよ。そしたらたまたまそれを見つける人って結構すごい可能性が低いわけで、実際にやってみると、まあ、3人から5人ぐらいで、決してそれが少ないというわけではないのですが、やはりもっとたくさんの方に伝えていきたいなということもあり、この夢の種放送局でそんな話をしたところ、 PA の前回かな、前回最後の追い上げということでゲストに来ていただいた山田さんの方から、動画を作るということはどうですかという提案をいただきまして、で動画とラジオをリンクしながら定期的にそのドッグスタイリスト DJK が伝えたいと思うお客様に対して、飼い主様に対しての正確な情報、的確な情報、ちゃんとした情報っていうのを伝えていけばいいんですよという熱量を受けまして、そうか、動画作成かということを視野に入れたところ、やっぱりね、ちょっと先立つものがかかるということ で、やっぱり作るんだったらちゃんとしたものを作りたいしね、子供たちが見ている YouTube とかすごい編集してるんだろうなって思うようなチャンネルもたくさんあって、でそういうことをやりたいなと思ったら、やっぱりそれなりに費用がかかるんだなと思って、でするとこのまた夢の種放送局の PA である秋尾さんの方から、クラウドファンディングということにチャレンジしてはどうだろうかという提案をいただき、まあ、3人でワンちゃんのお手入れ動画を作成する、そのために支援を募る、そしてこのお手入れ教室をもっともっと広げていくということで、プロのトリマーさんに向けてスクール化していく、それを2つの柱としてクラウドファンディングにチャレンジしたという経緯なわけなんですね。で実際に始めてみると、最初は、まあ、やってみて失敗したら失敗したで、それはそれで経験としていいんじゃないかななんて、そんな風に考えておりました DJK ではございましたが、いや殺処分ゼロというね、そのテーマのもとにプロジェクトを始動したわけですよ。でなぜ殺処分ゼロなのかというと、殺処分ゼロを目指したプロジェクトっていうのは、保護施設を作って、でもすでに飼育放棄されてしまったワンちゃんのその抱えるところを作ろうとか、まあそういうのがすごく多いんだけれど、結局のところ、例えばじゃあそれを僕は毎日の仕事をしながら維持できるのかっていうと、すごく難しい話で、だったら自分にできる殺処分ゼロの取り組みって何なんだろうって思った時に、お手入れ講習などを受けて、すごく良かった、もっと早く知りたかったっていうような声をいただく中で、そういう飼い主さんがたくさん増えて、勉強できる場所がもっとこんな風にあるっていうことが広がったらいいのにっていう、その声を受けて、でそういう風にワンちゃんに時間を使った方っていうのは絶対捨てないわけなんですよね。でその捨てない人たちがたくさんになって、で100人中99人になって、そしたらワンちゃん捨てるなんて、まあ、元々人道に反してますよねっていう話なんですけど、いや飼えなくなってとか、まあ、そういうのが通用してしまう状況なわけですよ。そんなことがなくなってしまったらいいのにな、そしたら殺処分ゼロにつながるよねっていう、そんな大枠で取り組みました。 すると、モンプチシュシュのお客様から、そんなことをやってるんだったら頑張ってけとか、もう私の友達にも勧めるわとか、どうやったらリンクを貼ることができるのとか、プロジェクト自体のこう登録は嫌なんだけどお金持ってくるわとか、もうめっちゃいろんな声聞きまして、もう途中から後には引けないぞと、失敗しましたでは済まされないなとと思ったわけなんですよね。でこれがすごく、やっぱり胃も痛くなったし、もうお腹も痛くなったし、もうやっぱり寝てても夢に見るぐらいになってしまって、まあ、正直なかなか大変なことをやってしまったなって思った時もあったんですが、このプロジェクトの中で自分がお手入れ教室と向き合ってどういう風に広げていきたいのかって考えた時に、そうだ、この活動をもっと広げたいと僕は思っていたんだという自分の意思にも気づき、そして今までですね、カルチャークラブの中でやっていたことを今度はショッピングモールでやってみないかと営業に行ってみたり、ペットショップでもっとお手入れのことを教えてくれたら、そもそも道具について悩む人がこんなに多くはならなかったと思って、ペットショップの店員向けに講座をやったらどうかと、まあ、すごく全国チェーンでやっているペットショップの本社に行ったりとか、まあ、そういうね活動につながったので、すごく自分としてはこの約2ヶ月と半分ぐらいかな、1月15日から始まって3月の20日で終わりなので、この約70日ぐらい、すごくいろんなことを考えて成長させていただいたなと思ったので、まあこれがねもう達成してたら、もう本当に皆様のおかげです、ありがとうございますと付け加えてじゃないな、それに合わせて、いや本当に勉強になりました、ありがとうございますなんですけど、これがもしも失敗していて、いや無理だったかってなっていても、僕にはすごくお客様の気持ちとか自分のやりたいことと向き合えたりとかね、そういうのが残っているので、いや本当にねありがとうございましたということをね伝えたいなと思います。まあ、このプロジェクト達成しておりましたら動画を作成します。そしてその動画を使って、まあ、最初はこのリターンとして動画を作っていたので、まあ、リターン購入という形の方にまずは返していって、でそこから継続的に動画を作成して、である種のその YouTube ページとしてプロトリマーが教えるワンちゃんのお手入れの仕方という、そういうねページを運営していきたいなと、そう考えています。でさらにはですね、リターンにもありましたし、実際にそのリターンに登録というかご支援もいただきました、ワンちゃんのお手入れ教室っていうのを京都、そして京都以外で開催させていただきまして、僕みたいにワンちゃんのお手入れをこう伝えることができるプロのトリマーさん、看護師さん、ペットショップの店員さん、そういう方が全国にどんどんどんどん増えていって、でこれにね名前をつけて認定書発行っていうのをしていきたいなと、まあもしもプロジェクトをこれね達成してたらしていきたいなではなくしていきます。なので本当にねこの70何日か1月15日から始まって、まあ先日終了を迎えたこのプロジェクト、まあご支援いただきまして、そして応援いただきまして、そして時にはね厳しいお言葉でこうしたらよかったんじゃないっていう風にも言われたりとかしたことも、もう全部含めてねひっくるめて、いやありがたかったなと思います。僕はこの短い時間の中ですごく短期間で成長させていただきましたし、このいただいた意見とかいただいた応援とか支援とか決して無駄にはしないでね、この自分の人生に取り入れていきたいなと、そういう風に考えております。まあこの番組もねもっともっとパワーアップしていろんな情報をねお届けしていく、そんな風にねしていきたいなと思います。なのでこれはねコーナーを変えて、このお手入れ教室の中で、まあ、よく飼い主様からご相談をいただいたりとか、自分が特に伝えたいなと思う部分についてちょっとお話をしようかなと思います。 気になる情報にワンクリック、こっちょ。はい、改めましてこんにちは。土曜日1時からワンボイス犬ラジオをお届けしております。ドッグスタイリスト DJK でございます。本日の後半はですね、皆さんからご質問をいただくことが多いワンちゃんのハッハッハッアハハハハについてですね、お話をさせていただきたいなと思います。これはですね、1月15日にペットラバーズ、うおー忘れた、関西ペットラバーズリレーション、なんか抜けてる気がするんですが、こちらにですねゲストに来ていただきました岡真由美さん、そして弘中裕二くんに関西のね大きなイベントをやりますっていう風にお伝えをしていただきまして、その関西の大きなプロのトリマーさん、プロのドッグトレーナーさん向けのイベントの中でセミナーがあったんですよ。でそのセミナーの司会を、まあ、司会というかご紹介をですねずっとさせていただいておりまして、そのイベントの中で、でそしてそこで受けた獣医さんからの歯についてのセミナーで、あ、そうなんだっていうことをですねあったんで、皆さんにシェアしたいなとそう思います。まずはですね、ここ獣医さんがね来ていただいて、でそして話していただいた中ですごく参考になったことがありまして、まずワンちゃんの歯についてなのですが、これ最近ですね飼い主さんの方からやはり生活に密接になったことがあって口臭が気になる方がすごく出てきたことで、こう栄えたというか、こう進んでいったというか、医療としてこう注目され始めたのは最近だそうです。で元々は例えばがん治療であったりとか、まあ、外科治療、人間と一緒ですね、そちらの方がメインで研究であったりとか、まあ、そういう風にされていた中で、この歯って割と後回しだったそうなんですね。なのですが、飼い主様からの依頼というか要望で、このワンちゃんの歯について最近特に進んできた医療分野と言われております。でワンちゃんの歯なんですけれども、これちゃんと治療しようと思うと、やはり獣医さんすごい勉強されてます。で国家資格です。なんだけど決してですねワンちゃんの体が透けて見えるわけではございません。これはねセミナーをされていた先生もおっしゃっておりました。なので歯のレントゲンを取れることがまず口腔治療の最初の一歩になりますと。でこの歯のレントゲンがですね、口腔レントゲンって、まあ、口用のやつがあるんですよ。でそのレントゲンの保有率が全国の動物病院で約 5% しかないんですって。まあちょっとねこの放送の時には増えてるかもしれませんが、すごく少ないだそうです。でこれなんで少ないのかっていうと、まあ、歯についてあまり力を入れてこなかったっていうことに、そこにコストをかけてわざわざレントゲンを入れなかったっていうところなんですって。でこの口腔レントゲンが取れないと顎の骨がどういう状況になってるかわからないから、治療の使用が実は使用というかちゃんとした治療ができないというか、ちゃんとした治療方針を考えることができないという状況になるよねみたいな話をされてました。で実際自分が虫歯ある時歯レントゲン取りますよね。で顎の骨がどういう状況になっているっていう、そういうところからこの歯抜くの抜かないのっていう話になってくると思うんですよ。でこれがワンちゃんも一緒なんですって。なので口腔レントゲンが取れるところで歯の治療であったりとか、例えば歯石がすごくついてしまったからどうしようってなった時のケアなど、口臭がすごくひどいんだけどっていう時とか、そういう時とかは口腔レントゲンがあるところをまず参考にされたらいいと思います。でもしも口腔レントゲンなんかどうするの、聞くのって話ですやん。なんだけどこれあるところが少ないから、やっぱり病院側の特色としてはすごく売りになるんですって、あるってことが。なのでホームページなどを見ると必ず書いてあるそうです、持ってるところは。なので参考にしやすいんじゃないかなと、その先生も言っておられました。でもしも口腔のレントゲンなくても、胸とか取るレントゲンで歯を取る技術がある先生というのはいらっしゃるそうなので、口腔レントゲンがありますかというよりは歯のレントゲンを取ることができますかというふうに聞いていただくといいかもしれません。でこれはまあ考え方 だと思うんですけど、いやいや、いつもちょっとお世話になってる動物病院以外行きたくないのよねとか不安なのよねとか、やっぱりちょっといらっしゃると思うんですが、やっぱりね、動物病院の中で得意不得意ってあると思うんですよ。例えば僕らわざわざ分かれてるじゃないですか、歯医者、皮膚科、内科、外科って。で、外科の先生に、いや、すごくお腹が痛くなりやすいんですけど、やっぱり食生活変えた方がいいですかねなんて相談しないじゃないですか。じゃあ腹を切って調べてみましょうかってはならないじゃないですか。なので、やっぱり得意不得意があるところの、その得意なところを取っていけばいいんじゃないかなということで、動物病院は一つと言わず、まあちょっと得意なところが別なんだから、まあそういうちょっと分けて考えるのもセカンドオピニオンという形でね、いいんじゃないかと、そう思います。で、もう一つですね、話を聞いていて、あ、これはもうシェアしたいなって思うことがありまして、ワンちゃんの歯についてはやっぱり割れやすいんだそうですね。あの、すごく欠けやすい、割れやすい。だから動物病院の先生は、あげるおやつ、これ気をつけてほしいとおっしゃっておりました。で、僕もあの歯磨きセミナーっていうのをやってるんですよ、飼い主さんに向けてね。で、そこであげないでくださいっていうおやつが一つあって、で、それはその先生もおっしゃってたのですが、ハサミで切れない、まあキッチンバサミぐらいの硬さのね、そのハサミで切れないおやつに関しては、やっぱりガシガシやってる時に歯を割る可能性があるので、これはあげない方がいいですと、そうおっしゃってました。だからちょっとね、あの足型のね、硬い、ちょっと、うん、あれとかね、あげない方がいいそうです。やっぱりね、こう夢中でしがんでしまうと歯割れちゃったりするんですよね。なので、で、もう一つはですね、先生これもやめてほしいと言ってました。獣医さんじゃない方が歯を、歯石を削る行為です。で、これはね、名前もついてます。無麻酔で、まあ、麻酔をしないで歯を削るから、で、歯石を取るから、無麻酔歯石除去っていうね、名前がついてますけど、これはね、やっぱり医療行為ですよと。で、実際問題ですね、歯の状態がどういう状況かわからないで、もしも傷を作ってしまったりとかすると、顎の骨を割ってしまうかもしれませんよとか、で、例えば血液の病気だったりとかするのもわかんないから、こう外傷を与えてしまった時に血が止まらないっていうこともあったりするかもしれませんよと、まあ、とりあえず危険行為なのでやらない方がいい、っていうかやめてくださいと、そうおっしゃってました。で、僕らね、ドッグスタイリストとしても、これ歯のことに関してはやはり医療の、この医療の現場というか医療の領域ですよね。なので、こう歯を削る行為っていうのをやらない方がいいと、そういう風にね、感じました。これはね、やっぱり歯が汚れていて、例えばその痛がる様子が、それは伝えるべきです、飼い主様に。で、伝えた時に病院に行ってくださいと、背中を押してあげることが、ドッグスタイリストとして飼い主さんにやってほしいなと、やりたいなということなんじゃないかなと思います。で、今回のセミナーで僕はすごく感動したことが、やっぱりこの無麻酔の歯石除去っていうのがどうして流行ってしまったのかというと、麻酔をすることに対してすごくリスクを感じる飼い主様が多いということなんですよね。で、その先生はすごく麻酔を勉強されていて、で、できるだけこう少量の状態で、まあ、少量の麻酔でちゃんと効果を測定したいというか、やっていきたいっていう気持ちがあって、麻酔の勉強めちゃくちゃしてると言っていました。で、実際にセミナーの中で麻酔のかけるところ、そして麻酔から覚めるところっていうのをね、動画で見せていただいて、すごくね、あ、こういう風になってるんだっていうような理解が深まった、そんなセミナーだったので、これ僕ね、ちょっと受け負ってやりたいなと思ってるんですよ。だからね、このワンボイスにラジオでもね、後発表できるかもしれません。なのでね、皆さん期待していただきたいなと思います。というわけで、今日はちょっと歯の話をね、させていただきまして、まあ、もっとね、こう、なんだろう、流暢に喋れるというか、ちゃんとこうカリキュラムというか、ぽくして歯の話をね、セミナーっぽくするような話をね、ちょっと次回やっていきたいななんて、そんな風に思っております。
ご利用いただいたワンちゃんと飼い主様が笑顔になれるように。京都市のペットアロマサロンモンプチシュシュでは、ワンちゃんに癒しを、飼い主様に一緒に過ごす喜びをご提供しています。スタイリングでワンちゃんを可愛く、オーガニックドッグフード、ライフスタイルに合わせたホームケアグッズでワンちゃんを健康に、美と健康のトータルサポートをお手伝いします。詳しくはインターネットでモンプチシュシュを検索してくださいね。
改めましてこんにちは。土曜日1時からワンボイス犬ラジオをお届けしております。ドッグスタイリスト DJ K でございます。本日はですね、いや終わりましたよ、クラウドファンディングが。お疲れ様でした。そしてありがとうございましたっていう話をねさせていただいたのと、まあ、ワンちゃんの歯についてこうなんだよという話をねしました。でね、僕もね気づいたらね結構な年齢になったんだねえ。で毎日ですねトリミングをやっていく仕事の仕方をあと5年10年できるのかななんて風に考える時がたまにあるわけなんですけどね。でその中でクラウドファンディングをやっていて、で新しいそのドッグスタイリストとしての仕事の仕方みたいなのが可能性として広がったんじゃないかなって、そんな風に考えてます。いや本当にねありがとうと言いたい。こんなに大変だと思わなかったわ。いやなかなか飼い主さんからすごい激励の言葉をもらったりとか、えこんな額をですかという風に支援をいただいたりとか、いや本当に自分が思っていたよりも人から見る自分って、あそうなのか、期待されてるんだなって思うこともあって、だから胃が痛くなったりとかしんどくなったりとかしたんじゃないかなって思ってます。である人が言ってました。なんかすごい毎日が痛くなるぐらいこの取り組みをしているとそんな風になりましたって思っていることは、今の自分を超えようとしているそんな瞬間だからですって。だからそのための痛みだから、これがなくなったり超えられたら一回りも二回りも成長することができるんですよって言ってたのを聞いて、あ僕もそういう状況なんだなって、自分で自分を追い込むことをしたんだなって思いました。なかなか普通に人生歩んでるとそういうのって少ないと思うんですよね。ド M の所業だもんだって。でも本当にね楽しかったです。まあこれ達成してたらちゃんとやって、でしっかり有言実行して生きていきたいとそう思っております。なのでこのねワンボイス犬ラジオでもどんどんどんどん有益な情報として僕のアップデートしたものを発表していきたい、そういう風に発信だな思います。お相手は私ドッグスタイリスト DJK でした。ワンちゃんと過ごす毎日があなたにとって幸せでありますように。それではまた次回お耳にかかりましょう。 See you next time. バイバイ。